2024年、5月24日です。まあ、とにかく予測、ね、予測、クソよですね。予想、ウソよと、まあ、言ってもしょうがないんですけどね。いうぐらい、まあ、世の中よくわかんないという感じで動いてますんで、まあ、利下げ観測どうしたのという、ね、感じになっているというところですね。となってくると、まあ、円安傾向でね。まあ、原油ちょっと安くなってるからいいんですけど、まあね、電気料金バンと上がるそうで、まあ、関西電力の方がね、いきなりボンと上がるみたいですしね、まあ、東電系はそうでもないみたいですけど、まあ、いう感じでね、これだけ上がってるのに 2% どうだこうだで言ってるのはね、自分たちで電気料金も払ってないしね、ガソリンも払わないでしょうからね、分かるのかな、分かんないのかなというね、感じの意思決定で動いているという。まあ高齢者の定義がね、65から70までというふうに変わるようなっていうね、感じもあったりするようなんですけど、まあ、単純に言うとね、なんていうのかな、まあね、70まで最低働きなさいよと、ね、税金も払いなさいよと、ね、社会保険も払いなさいよと、ね、言ってるようなもんですよね。まあ、ごめんなさい、いろいろ言うとね、あれですけど、まあ、とりあえず、またね、アメリカも景気強いんで、利下げ観測遠のいて、逆にね、まあ、利上げになっていくのかどうか分かりませんけども、ということを、まあね、踏まえて、いろいろと動いていると。で、出来高13億ですね、ちょっと元気なくなっちゃったよねという、そんな動きに全体はなっております。まあ、金利も動いてますんでね、不動産系がちょっと緩んできたりしてるし、みたいなね、ところがあって。まあまあ、グロス250系がちょっと、ね、下に潜り始めてますんでね、まあ、これだけ言った方はどうなんみたいなところが問われてくると。で、まあ、インフラ14なんですけどね、まあ、ちょっとまあ低下してるのは低下してるかなぐらいの話と。で、まあ結論はないのが相場君ですけど、まあ、とりあえずね、先に先物君を、話をしてしまわないと、こちらのコーナーは終わらないと。っていう感じで、まあ大きくはですね、まだ週足転換線どうするのという動きなんですけどね、まあ、ただ、日足の方は、上がったり下がったりという、ね、瞬間買いになったんだけど、すぐ売りになったりとかね、まあ、でかいチャブ吹き系のね、でかい鍋のチャブ吹き系的な動きと、まあ、とにかく板薄いですからね、まあ、何百円単位はね、当たり前に動きますんで、まあ、データがね、うまくね、こう買い買い買いとかね、陽線、陰線系で動いてくれたら、まあ、一瞬で動くことも取れるんですけど、これやられるとデータ上はですね、買えばね、やられるしね、売ればやられるみたいなね、そういう動きになってますんで、まあ、オーバーな時はそんな動きですけど、まあ、データだけは動いてくれて、ハッピーはハッピーと。まあ、立場によってね、いろいろ変わってくるようですね。まあ、真偽分かりませんけどね、なんか新NISA系損切ってるようなね、っていうのが書かれてる方もいますよね。あれ、長期じゃなかったのっていう話なんですけど。で、まあ、手口見るとね、まあ、ずっと個人売って、売り越しになってたんですね。で、海外勢ずっと買っていたんですけどね、まあ、一週遅れですけど、ちょっと買い誇ってるみたいな、感じもあったという。あれあれって感じですね。で、まあ、そういうのがあって、なんていうかな、まあ、冷やしは、大きな鍋のチャブ吹き系と。まあ、冷やし上限線ではね、あたりでは、まあ、あたりじゃないんですね。手前で売り物出て、下がると買いが入ってくるっていう、まあ、お金余ってるっていう状態ですね。まあ、お金の絶対量と金利の上昇やね、状況を分けなきゃいけませんのでね、なんか金利金利っていうとね、そこだけ捉えてしまうかもしれませんけど、まあ、風呂の中にね、どのくらいお湯が入ってるかっていう問題とね、温度がどのくらいっていう問題ですね。まあ、週足、まだね、まあ、転換線引っかかってますけどね、まあ、売りにはかか、まあ、なってませんので、まあ、逆に言ったら割ってくるとね、ちょっと変だなっていう感じになってくりますね。月足は前の月の終値近辺で右往左往してるぐらいなところと。で、動いてます。日経平均もね、同様に、月足はまだ高いところですよね、基本的にね。まあ、週足の方は転換線引っかかりのってね。トピックスは逆に転換線のね、上にありますんでね。で、今言った通り、グロース250がちょっとね、10月安値、去年ですね、割り込んできてますんで、となってくると、22年の安値どうするかがまあ問われてきていると。割っちゃうと、まあね、テクニカル的には自動的 に20年の安値、まあ、テストというね、方向になってくるのかなと。まあ、いかにこのね、まあ、指数的に悪いかってですね、逆張りではまってしまうとね、買っても買っても持ってかれますんで。まあ、もう長期としてもね、もうね、結果なんですよね、基本的にね。買いになったデータがあって、ずっと買ってて、長期だってってよって、長期はね、私はずっと否定はしてませんので、 はなから長期って何なのさみたいなねところですね。減税でなんかね、賃上げの効果確認してくださいねと。あ、なんか違いますよね、はっきり言ってね。減税と賃上げでね、違いますからね、手取りの問題ですよね、というのを言ってる方いるしね、なんかおかしいんじゃないのみたいなね、ところがいっぱいあるんですけどね。まあ、というお話です。でニューヨークダウはまあね、週足は一応ね、先週足に割り込んだ転換線方向を向いてますが、まあ、景気は強いんでしょうからね、まあ、結局難しい話です、これもね。一方でまあニューヨークダウは高値を超えてね、いる中での上下系ぐらいの動きと、国債じりじりと言われて国内も金利が上がっていますんでね、という感じかなと。まあ、あとは、まあ、インフレ下がってるんですよ、基本的にね。VI 下がってますね。下はないよねって見てるわけですね、結局ね。あ、これ、NVIDIA の時もね、向こうのビッグ数ね、まあ、下ないよねと下がったんですけどね。まあ、でもまあ、いきなり今日ね、ボンと取られましたけどね。まあ、なかなかみんなそうだと言わないと思ってね、わかんないわけですね。というお話で、まあ、あと端折りますけどね、まあ、結果ドル円が、まあね、5月14日近辺の高値を超えてしまって、続いて市の高値どうするかっていうのはまあ問われてきてますね。まあ結局円資産持ってるよりはね、ドル資産の方がね、まあそれなりにっていう感じですんでね、まあ、どうしてもやっぱり、まあ、そういうふうに考える方はね、まあ、まあ円からねどっかに逃げますよね。でいう感じで、まあ、ユーロもね、ポンドも堅調は堅調ですね。まあ、オージーはちょっとね、先に走っちゃったんでね、ちょっと陰線引いてますけど、まあ、9位ね、ニュージーランドドル円も行っちゃってるしね。で、まあ、代償の金はね、ちょっと緩んで陰線入りましたけどね、まあ、先物と考えれば、ちょっとね、それはそれで考えなきゃいけませんけどね。まあ、こちらたまにしか確認しませんけどね、資産で考える金と、ね、まあ、商品、先物で考える金分けて考えましょうねと。要するに全部の負担ですね、ちゃんと明確にしないとね、長期投資なわけなのにね、短期的にリグってどうするのって話と一緒でね、という感じですよね。なんか賃、バイト代の方がね、正規のね、時給よりもね、高いというね、まあ、そういうふうになってるんでしょう、現実問題ね。となったら、社員辞めてバイト行っちゃうねって言ったらね、でもし景気悪くなったらどうなんのって言ったらね、バイトの方から切られますからね、パートとかね。当たり前でしょってね。で、そうなった時どうするのってことを考えていくのかいかないのかですけどね。要するに目先のことを言ってるとね、本当にろくなことありませんのでね。という感じで、ちょっとね、ニューヨークの金もね、2400ドル台いったんですけどね、今2343ドルという、まあ、ちょっと緩んでね、緩んでますね。原油君も、ね、週足、基準線ちょっと割り込み始めてます。今、バレル 76.55 と。でまあ、報道はね、なんかこう、ね、中東情勢を受けて金買われてるとかって言いますけどね、中東情勢を受けて 金買われてるんだったら、原因をだって買われてるねって話ですけどね、原因緩んでますね。ってことは、本当のところ分かんないって話ですね。あと、上海とね、がちょっとね、緩んで、深圳もちょっと緩み始めてます。というね、感じになってるぐらいのところと。